の種まき。この番組は大切な人や物をなくす悲しみにそっと寄り添うグリーフケアの学びをシェアしていく番組です。グリーフケアにまつわる本やエピソードをご紹介し、一緒に考えたり感じたりしながら、心の中で涙の種を大事に育てていくような、そんな時間になれたら嬉しいです。こんにちは、今尾玲子です。少しずつ寒くなってきていますが、体調などお変わりないでしょうか。私はこのポッドキャスト、涙の種まきの中で、死者や見えない存在についても触れることがありますが、やや意識的にこれまではスピリチュアルという言葉を使わないできました。それはなぜかというと、スピリチュアルという言葉が日本では少し独特な受け取られ方をしていて、表現したいこととは違うふうに伝わってしまわないかなと、そうなってほしくないなという思いがどこかにあったからでした。今日は改めて、世界と日本で全然違うこのスピリチュアルやスピリチュアリティという言葉について一緒に考えてみたいと思っています。よかったら聞いていってください。スピリチュアルという言葉を聞いて、皆さんどんなイメージがありますか？私はグリーフケアを学ぶ前は、メディアなどで見かけるスピリチュアル女子やスピ系といった表現を聞いて、宗教ではない何かふわっとした説明のつかないものを信じているちょっと不思議な人みたいな、揶揄するようなニュアンスも含まれているのを感じていました。でも上智大学のグリフケア研究所の講座で学び始めてからは、スピリチュアリティやスピリチュアルケアというものを、それは何なのか、学問的、臨床的な文脈で学んで考える機会をもらうことができました。そうすると、周囲で聞こえてくるスピリチュアルとは全く別物なんだということも分かってきました。そうすると、それまでイメージしていたスピリチュアルとは全く別なものだということも分かってきました。英語のスピリチュアルという言葉は、スピリットの派生語になるんですけれども、そのスピリットの語源は、風や息という意味があります。この風や息は、ただの風や息ではなくて、神様の息のことなんですね。聖書には、神様が土で人の形を作って、その鼻に息を吹き込むことで、人は命を与えられたと書かれていて、この神様が人間に吹き込んだ息がスピリットなんだそうです。スピリットは人を、人をたらしめているものということですね。それくらい大事なスピリットとつながっている状態を示す言葉がスピリチュアルで、その名詞形がスピリチュアリティです。世界ではというと少し広すぎるかもしれませんが、ユダヤ教やキリスト教がベースになっている欧米社会では、このスピリチュアリティは当然にあるもので大事なものということかと思います。 世界中の人々の健康のために働く国連の組織に WHO 世界保健機関がありますが、この WHO が人間の健康というものを定義していて、それは健康とは肉体的、精神的および社会的に完全に良好な状態であり、単に失病または病弱の存在しないことではないと検証の中で明言をしています。つまり体も心も元気で、社会的人間関係の中でも健やかということを言っている。病気じゃない、怪我をしていない、そういうことだけを健康というんではないんですよということですね。この健康の定義を見直そうという動きが1998年に起きました。体、心、社会的に良好な状態というものに加えて、スピリチュアルに良好であることも付け加えようということで正式な検討が始まりました。最終的には健康の定義は改定されずに、スピリチュアルが加わることはなかったのですが、議論をするにあたって、そもそもスピリチュアリティとは何か、その言葉の意味は何なのかを調べるための大規模な国際調査も実施されたんですね。その調査の結果、スピリチュアリティという概念に含まれる8つの構成要素として、1つ目が絶対的な存在とのつながりと力、2つ目が人生の意味、3つ目が自然への畏敬の念、4つ目統合性一体感、5つ目スピリチュアルな強さ、6つ目心の平安安寧は、7つ目希望楽観主義、そして8つ目が信仰。スピリチュアリティはそれらの8つの要素で構成されるもののようであるという結果となりました。このように欧米ではスピリチュアルという言葉は宗教文化や歴史に根ざしていて、 WHO の総会でも真剣に調査や検討がされるものなんですね。今は医療の現場でも患者さんのスピリチュアルな状態、スピリチュアリティへの配慮がますます重要視されるようになってきているそうです。日本ではこのスピリチュアルという英語の言葉は精神的なとか霊的なと長らく訳されてきました。この霊という言葉が日本古来の文化的な理解と結びついて、少しオカルト的というか、上智のある先生はいつもヒュードロドロっておっしゃっていましたが、そういうイメージがついて回ってしまったということもあるのかなと思います。ではいつ頃からカタカナのスピリチュアルという言葉が使われるようになったかというと、割と最近、2000年代なんですね。オーラの泉というテレビ番組があったのを覚えている方いらっしゃいますでしょうか。 TOKIO の国分太一さんが司会で、三輪明宏さんともう一人江原博之さんという方が出演されていました。この江原さんがゲストの芸能人の方のオーラや前世とか守護霊を見てアドバイスをするという番組で、2005年から2009年まで放送されていました。私は 面白く見ていた時期があったので、とても記憶に残っているのですが、この江原ひろゆきさんが霊という言葉にまつわるおどろおどろしさをなくして、日常生活にとって身近なものとして捉え返そうという提案として、スピリチュアルという言葉を使われて、番組を通じて知られるようになっていったそうです。ただ番組の影響力が大きかった反面、霊感商法の被害への影響や放送倫理への疑問など、さまざまな指摘や批判もあったということです。私はこの日本語のスピリチュアルへの違和感はどこから来るのかなとずっと気になっていたのですが、概念や言葉そのものが日本では歴史がまだ浅くて、また最初にメディアで取り上げられてビジネス的に利用されていったということも、スピリチュアルが医療分野で用いられている意味合いとはかけ離れていってしまった原因なのかなと感じます。私個人としては、スピリチュアリティは人のアイデンティティの中心にあって、その人らしく生きる上で絶対に必要な神聖なものだと考えています。まだまだ自分の言葉でしっかりと説明ができないので、感性を豊かにしてこれからも考えていきたいなと思います。この日本でのスピリチュアルという言葉の始まりについては、今聴講している姿勢学研究の授業で読んだ論文の中で紹介されていて、そうだったのかと当時のテレビの記憶が蘇ってきました。この論文は、私には先生の解説がなかったら理解が到底及ばなかったものなのですが、日本人が霊をどのように語ってきたか、1970年代から今までの変遷もわかるような、とても興味深い論文だったので、概要欄やノートにリンクを貼っておきます。ご興味のある方はご覧になってみてください。最後まで聞いてくださってありがとうございます。感想やメッセージは番組欄にあるフォームからぜひシェアしてください。今日もどうぞ自分の気持ちを大切にお過ごしください。それではまた。